気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。皆さんこんにちは。この番組は市民の皆さんに防災の意識を高めてもらうため、さまざまな角度から必要な情報をお届けする番組です。今月の放送は私、香川県住みます芸人梶剛が進行していきます。6月のテーマは雨が多くなるこれからに備えてです。いざという時のため、一緒に防災について考えていきましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は高松市危機管理課、高松地方気象台の協力でお送りします。高松市危機管理課の美濃さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日のテーマは雨が多くなるこれからに備えてということで、突然ですがテーマにちなんだクイズをしたいと思います。雨が多くなった時、アンダーパスなどの道路で車を使って避難ができる水の深さは一体何センチでしょうか。次の3つのうち1つが正解です。1番80センチ、大人の股下ぐらいの高さ。2番50センチ、大人の膝ぐらいの高さ。3番30センチ、大人のももぐらいの高さ。
これはどうでしょうかね。この3つのうちの1つがでも正解ってことですもんね。
はい、
はい、これは答えは何でしょうか。
それでは答えを発表します。答えは3番30センチ、大人のももぐらいの高さです。思ったより低い高さだったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
確かに、なんかまあ30センチは逆にないかなと思ってました。50か80ぐらいにならないとと思ってましたけれども、30センチでもう避難が難しくなるっていうのはね、なかなか皆さんピンときてない人も多かったんじゃないですかね。
大半の車種で水の深さが30センチ以上になると、水がマフラー部分から浸水しエンジンが停止する可能性が高くなります。このため車の外に出なければいけません。また2つ目の選択肢の50センチ以上で車は浮く可能性があり、操作も難しくなります。30センチ以上の時に逃げ遅れてこの高さになると、パワーウィンドウ付きの車でもドアが開かなくなり閉じ込められてしまい、車と一緒に流されるため非常に危険です。徒歩での避難についても、水の深さが50センチ以上になると大人でも歩くのが難しくなり避難ができなくなったという事例もあります。皆さんもご存知の通り、これからは雨が多い時期になります。梅雨はもちろん、集中豪雨、台風などで洪水や土砂災害が起きやすくなります。今日はこれからの雨が多い時期に向けて、皆さんに知っておいてもらいたい情報をお届けします。
はい、というわけでございまして、もう今日はですね、プロフェッショナルをゲストにお迎えしております、高松地方気象台の堀田さんでございます。よろしくお願いいたします。
はい、高松地方気象台の堀田と言います。よろしくお願いします。
お願いいたします。堀田さんにはですね、雨が多くなるこの時期についてということでお話を伺っていくんですけれども、お話を聞く前にですね、まず高松地方気象台というところが、まあ、どういうお仕事をしているかっていうのを教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、まずはご存知の通り天気予報を発表しています。高松地方気象台では香川県の今日や明日、明後日の天気予報を毎日朝5時、昼11時、夕方17時に発表しています。また1週間先までの天気や雨の降る確率や最高最低気温をお知らせする週間予報もおなじみだと思います。他にもですね、1ヶ月予報、3ヶ月予報という季節予報も発表しています。そして一番重要な業務なんですけども、注意報や警報といった防災気象情報を発表することです。大雨や強風などによって災害が起こる恐れのあるときに注意報、重大な災害が起こる恐れのあるときに警報を発表して注意や警戒を呼びかけます。 予報業務以外にも観測業務としてさまざまな自然現象を24時間体制で観測しています。
これは24時間体制っていうのはまたこれすごいですけれども、この観測業務というものはどのようなものがあるんでしょうか。
はい、まずは 気象観測を行っています。地上気象観測っていうのが全国の気象台で行われている最も一般的な気象観測です。基本的に観測装置を用いて自動的に観測しています。雲や見通しなどは職員が屋上に上がって、目で見て観測しますが、こちらも一部は自動観測になってきています。また地域気象観測システム、通称アメダスでも観測業務を行っています。これは無人の観測所で、降水量の観測は全国に約1300カ所あり、このうち約840カ所は降水量に加えて気温、風向、風速などを自動で観測しています。これらを使って気象台では気象災害の防止、軽減のため局地的な現象を監視するとともに、装置の保守やデータの整理を行っています。
なるほど、予報業務そして気象観測業務について説明していただいたんですけれども、まあ、本日このように番組出演していただいて防災知識の普及とか啓発、こういうことを行っていくのも気象台の業務としては必要なことなんですか。
そうですね、防災業務として関係機関と連携して防災気象情報の利用方法や気象知識の普及を行っています。また悪天時、天気悪いときですね、災害が起こる恐れのあるときなどは県庁や市町の防災担当者の方々に気象状況の解説も行っております。
なるほど、まあ、もう本当に気象台というところではたくさんの業務を行っているということなんですね。これもね、気象台から発表されたものだと思うんですけれども、先日四国地方の梅雨入り、これが発表されましたね。
はい、先日ですね、四国地方は6月13日ごろに梅雨入りしたと見られますと発表しました。
なるほど、これ平年、まあ去年とか比べてみるとどうなんですか。
そうですね、四国地方の梅雨入りの平年がですね6月5日ごろですので、平年と比べ8日遅い梅雨入りとなりました。また昨年の梅雨入りは5月12日ごろでしたので、32日遅い梅雨入りとなりました。
昨年はこれずいぶん早い梅雨入りだったということなんですね。そもそもこの梅雨っていうものがどういうものなんですか。これ定義っていう、まあ、こういうふうになったら梅雨っていうのがあるんでしょうか。でね、あと梅雨入りして間もないんですけれども、梅雨明けっていうのがね、まあ、リスナーの皆さんも気になってる方多いと思うんですけども、どれぐらいになりそうだみたいなんて分かったりしますか。
はい、まず梅雨の説明ですけども、気象庁では梅雨を晩春から夏にかけて雨や曇りの日が多く現れる現象、またはその期間を定義としています。季節が移り変わる中で現れる気象現象の一つとして捉えております。また梅雨は平均5日間程度の移り変わりの期間があることから、梅雨入り梅雨明け日を言うときは何日ごろとつけて表現します。あと予想なんですけども、梅雨入り同様に梅雨明けも予想はしてません。まあ、参考なんですけども、四国地方の平年の梅雨明けが7月17日ごろ、昨年の梅雨明けが7月19日ごろでした。
なるほど、まあ、このっていうのは断定はできないんですけども、大体いつもで言うとそのあたりかなと、まあ、思っておいていただいていいかなという感じでございますね。で、梅雨の期間も含まれると思うんですけれども、出る水と書いてこう出水期という表現を使われることもありますが、この出水期とはどんな時期なんですか。で、この時期の注意点などがあったらちょっと教えていただきたいんですけれども。
はい、我々もですね、普通に出水期という言葉を使っていますけども、確認してみますと、出水期とは川が増水しやすい時期を言います。雪が多い地方では雪解けの多い3月から5月が出水期となるところもあるようですが、日本では一般に集中豪雨や台風の多い6月から10月頃が出水期にあたります。この時期は雨が多くなりますが、 ラジオをお聞きの皆様の中で長く高松市などにお住みの方は、香川県は台風などの雨を除けば総じて雨が少ない地域という認識の方が多いかと思います。確かにその通りなのですけども、台風などで一旦大雨が降ると川が氾濫したり道路に水が溜まったりして水害が多くなるため、やはり注意が必要です。また山地にお住まいの方や山道をお使いの方は土砂災害への注意も必要となります。まずは自分の住んでいる地域や学校、勤務先などでどのような災害リスクがあるか、ハザードマップなどで確認しておいてください。
まあ、高松市に限らず香川県はもう台風以外だと雨が比較的少ないという印象があるのですが、まあ、大雨になりやすい特徴とか気象特性というものはありますか？
はい、香川県はですね、南に讃岐山脈や四国山地、北には中国山地、南東には紀伊山地があり、大雨と要因となる暖かく湿った空気が流れ込みにくい地形と言えます。四国地方の他の県に比べればやっぱり大雨になることは少ないかと思います。それでも災害は何度も発生しています。大雨となるときにはですね、特徴といいますかパターンはいくつか知られています。
なるほど。まあ、これは多分専門的な知識になりますんで、難しいお話になるかと思うんですが、そこをちょっと分かりやすく教えていただければありがたいんですが、どんなでしょうか？
はい、まずはご存知通り台風による大雨です。40年以上前にもなりますけども、大きな災害をもたらした昭和49年と51年の小豆島豪雨は皆さんご存知でしょうか？台風の進路や勢力によって影響は変わってきますが、大雨となる一番の要因かと思います。二つ目は南東から南風の強まりにより紀伊水道から湿った空気が流入する場合は、東山や小豆で大雨となることがあります。三つ目は上空の風が南寄りとなり、風上の高知県で発生発達した雨雲が流入する場合、西山や中山で大雨となることがあります。四つ目は停滞前線により西回りで湿った空気が流入する場合は、全域で大雨となることがあります。五つ目は夏場の雷を伴った急な強い雨、まあ、いわゆる夕立ですけども、山沿いを中心に激しい雨となることがあります。
なるほど。そういうポイントをちょっと意識した方がいいということなんですけれども、まあ、雨が多くなるこの時期の気象情報はどのようなものがあるんでしょうか？
はい、大雨や洪水の注意報、警報という防災気象情報にご注意いただければと思います。また大雨に関する気象情報など予告的な気象情報が発表されることもありますので、このような時にも注意していただければと思います。
大雨に関する気象情報、そして注意報、警報を発表されたときはもう注意が必要ということがもう分かったんですけれども、もしこの大雨になった場合についてお話ししていただいてもよろしいでしょうか？
はい、それでは大雨になる場合を仮定して時間の流れに沿って警戒レベルを用いてお話しします。まずその前にですね、警戒レベルについてお話ししたいと思います。
はい、ちょっと警戒レベル、まあ耳では聞いたことあるけど具体的にまだわからないという方も結構いらっしゃると思いますので、よろしくお願いします。
はい、警戒レベルはですね、大雨や洪水、高潮による災害発生の危険度と住民の皆様が取るべき避難行動を直感的に理解しやすくするための情報で、市町からの避難情報と気象台などが発表する防災気象情報を1から5までの5段階で伝えるものです。警戒レベル2までは気象台の注意報や早期注意情報が、警戒レベル3以上は避難行動が必要となってくることから自治体が発表する避難情報が該当します。なお気象台の発表する警報や土砂災害警戒情報、キキクル、危険度分布などでは警戒レベル相当情報となり、警戒レベルとの関係を明確化し整理されています。例えば気象台が発表する大雨警報は警戒レベル3に相当し、土砂災害警戒情報は警戒レベル4に相当します。そして大雨特別警報は災害の危険度が最も高い警戒レベル5に相当します。内閣府の避難情報に関するガイドラインでは、住民の皆様には 自らの命は自ら守るという意識を持っていただき、自らの判断で避難行動を取るとの方針が示されていますので、その行動を支援する情報となります。
気象庁とか、まあ、市とか町からの発表される情報をどのように受け止めればいいというのが、なんかまあ、あの心構えみたいなのとかありますか？
はい、警戒レベルの情報は1から5までを段階的に発表します。ここから時間の流れに沿って大雨の時の対応行動などをお話しします。警戒レベル1は早期注意情報といいまして、数日前から警報級の現象の発生する可能性がどの程度あるのかを毎日の天気予報や週間予報の中で示しています。雨の予報が警報級と予想されていれば、災害への心構えを高めてください。そして実際に雨が降り始めて大雨注意報や洪水注意報が発表されましたら、警戒レベル2となります。この警戒レベル2までは市町から避難情報が発令されることはないと考えますが、避難に備えてですね、ハザードマップや避難経路、避難場所を確認してください。その後さらに雨がひどくなり大雨警報や洪水警報が発表されたら、警戒レベル3に相当します。自治体から高齢者等避難が発令されましたら、まずその指示に従ってください。高齢者等避難の発令がなくても、子どもやお年寄り、体が不自由で避難に時間がかかる方、また災害が想定される区域などにお住まいの方は、安全な場所へ避難を始めてもらう段階です。そして災害の危険度が高くなると、警戒レベル4相当の土砂災害警戒情報、氾濫危険情報などが発表されます。自治体から避難指示が発令されましたら、まずその指示に従ってください。全員が安全な場所に避難する必要があります。ただし避難場所に行くことが危険と思われる場合は、近くの安全な場所や自宅のより安全な場所に避難してください。避難指示が発令されていなくてもですね、自宅の周辺の状況から自分で判断して避難することも大事です。最後に、命を守る最善の行動を呼びかける大雨特別警報や氾濫発生情報は警戒レベル5相当になります。自治体から緊急安全確保情報が発令される場合なども考えられます。これまでに経験したことがないような大雨により、すでに災害が発生しているなど、命が危険な状況です。屋外の安全な場所への避難ができない状況も考えますので、自宅の2階やですね、屋上、まあ、裏山から離れた部屋など直ちにより安全な場所に移動するなど、命を守ることに全力を尽くしてください。一番大事なことなんですけども、警戒レベルが5になるのを待つのではなく、警戒レベル4までの段階で自分や家族、周囲の人たちの安全を確保しておくということです。
ガイドラインを見ると、気象台からの警報や自治体からの避難情報などが警戒レベルで結びつけられているんですね。住民の避難行動も警戒レベルによって変わってくるものも分かりました。警戒レベル4の段階で避難を完了させておくというのが大事ということですね。最新の注意報や警報に注目しながら随時確認する必要がありそうです。実際に大雨となり、その後大雨警報が発表された場合、私たちはこれどのようにしたらいいのでしょうか？
はい、警報の発表に合わせてですね、キキクルも利用していただきたいと思います。注意報や警報は市町村単位で発表されますが、キキクルでは危険な地域が地図上に表示されますので、ぜひご確認ください。
そのお話に出てきたこのキキクルというのは何ですか？
はい、キキクルは危険度分布といいまして、雨による災害発生の危険度を今後の予想も含め5段階で色分けして地図上に表示する情報です。気象庁ホームページで確認できます。お手持ちのスマートフォンやパソコンでキキクルを検索してみてください。浸水害、土砂災害、洪水害の 3種類の災害に対応して、それぞれ浸水キキクル、土砂キキクル、洪水キキクルと呼んでいます。避難にかかる時間を確保するために、浸水キキクルは1時間先まで、土砂キキクルは2時間先まで、洪水キキクルは3時間先までの予想が含まれます。またキキクルという名前なんですけども、危険が来るが元になっており、よりたくさんの人に危険度分布を活用していただくために募集して決めました。
なるほど。リスナーの皆さん、キキクルというのはカタカナでキキクルとなっています。で、ちなみにこのキキクルを見るときに、このどのように見たらいいかとか、この活用の方法っていうのがあれば、ちょっと教えてください。
はい、キキクルの表示なんですけども、6月30日にちょっと改善します。これからお話しするキキクルの色分けは6月30日から運用するものですので、ご注意願います。キキクルは災害の危険度5段階の 色に分けて地図上に表示します。浸水キキクルと土砂キキクルはメッシュ状で、洪水キキクルは河川ごとに表示します。また地図をですね、最大に拡大すると、道路マップのように線路や道路、川の名前が表示されますので、確認したい地域の危険度や現在危険な場所がどこなのか一目でわかります。危険度の色分けですけども、黄色が警戒レベル2相当で注意を表し、赤色が警戒レベル3相当で警戒を表します。そして紫色は警戒レベル4相当で危険を表し、黒色は警戒レベル5相当ですでに命に危険が及ぶような災害が発生していてもおかしくない災害切迫を表します。また土砂キキクルでは土砂災害警戒区域を重ねて表示し、洪水キキクルでは洪水による浸水想定区域を重ね合わせて表示できますので、その地域や河川の危険度が高くなっていることが分かります。
市や町から避難情報が発令された場合、危険な場所にいるならすぐに避難するとして、避難情報の発令がされていなくても、今いる場所が土砂災害警戒区域などで、さらに土砂キキクルのレベル3相当の赤色が重なったという場合は、もう高齢者の方など避難に時間がかかる方は避難を始めた方がいいということですよね。
はい、その通りです。まずはお住まいの地域の避難情報の発令状況を確認してください。発令されていなくても、キキクルや河川の水位情報などを用いてですね、自ら避難の判断をしていただきたいです。ご自分の、そして大切な方の命に関わることですので、ぜひお願いします。高松さんでもキキクルを利用して避難情報の地域の絞り込みなどに活用されていますでしょうか。
はい、注意報や警報が発表されているときなど、災害発生の恐れがあるときはリアルタイムでキキクルも活用しています。またリアルタイムだけでなく、数時間先まで危険度が予測されるため、避難情報の対象地域の絞り込みなどの判断に役立てています。
はい、しっかり活用されているということで、ありがとうございます。
僕もですね、これまで注意報や警報は出ているけれど、今いる場所では大して雨降ってないからこれも大丈夫やろうと思っていたんですけれども、やっぱこれからはハザードマップとか、今いろいろ説明していただいたキキクルを確認しながら避難の判断をしっかりとしたいなと思いました。盛りだくさんの話でしたけれども、ハザードマップ、警戒レベル、キキクルなどのキーワードがもうこれ特に重要ということですね。
そうですね、平常時はハザードマップの確認や避難経路の確認などを行っていただきたいです。そして早期注意情報で災害への心構えを高めてください。市町の発令する避難情報や気象台の発表する防災気象情報を使っていただき、ご自分や大切な方の命を守るため、必要時には躊躇なく避難していただきたいです。これまで警戒レベルと防災気象情報との関係やキキクルなどについて説明してきました。ここで、冒頭にも浸水のクイズがありましたけども、おさらいのクイズです。
はい、
警戒レベルは5段階ありますが、どの警戒レベルまでに避難をした方が良いでしょうか。
これは どうでしょうかね、5段階の1から5の間ということですよね。
そうですね。
これはもうリスナーの皆さんも分かっているでしょうか。じゃあ答えの方お願いします。
はい、答えは警戒レベル4までに避難というのが正解になります。土砂災害警戒情報の発表やキキクルの紫表示で危険な場所から全員避難の警戒レベル4に相当します。警戒レベル5相当になると避難自体が危険となるため、警戒レベル4までの段階で避難を完了させておく必要があります。ただし高齢者や避難に時間がかかる方、災害が想定される区域などにお住まいの方は警戒レベル3の段階で避難を検討していただきたいと考えます。
ところで6月1日から線状降水帯の予測情報というのが運用開始されたというのを聞いたんですけれども、どういった情報が発表されるのでしょうか。で、まあこの線状降水帯というのはもう最近よく聞くんですけれども、これは改めてどういったものかっていうのを教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、先に、線状降水帯を説明します。線状降水帯はですね、次々と発生した雨雲が積乱雲に発達して列をなし、数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞し、強い降水を伴う線状に伸びた雨が降っている地域となります。雨が降っている地域の範囲なんですけども、長さが50キロから300キロメートル程度、幅が20キロから50キロメートル程度と狭く、この狭い範囲に大雨を降らせるため甚大な被害を発生させます。
大雨による災害が発生したら、まあよく聞くフレーズなんですけれども、さらに情報何かあればお願いします。
はい、実際に線状降水帯が発生 していることを昨年6月から顕著な大雨に関する気象情報として発表しています。これは警戒レベル4相当の大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状降水帯の発生によりさらに非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている状況を線状降水帯というキーワードを用いて解説し、危機感を高めてもらうための情報です。そして今年6月1日からは実際に発生している情報だけでなく、線状降水帯による大雨の可能性を予測して四国地方などという大まかな地域を対象に半日程度前から情報を発表することにしました。昨年度と同様に線状降水帯が発生したときは気象庁ホームページの雨雲の動きの中で赤く囲んで場所を表示しますので、キークルも見ながら危険な場所を確認してください。
この6月1日からは発生していると情報だけではなく、線状降水帯による大雨の可能性というのも予測してこの情報を発表してくれるということで大丈夫ですか。
はい、その通りです。線状降水帯が発生しますと大雨災害発生の危険度が急激に高まることがありますので、情報が発表されましたら心構えを一段高めていただきたいと思います。この情報だけで避難を促すわけではありませんが、住民の皆様には大雨災害に対する危機感を早めに持っていただきたいと考えます。他の大雨に関する情報と合わせてご活用いただければと思います。
はい、高松地方気象台の方からですね、この出水期においてラジオをお聞きの市民の皆様にお伝えしたいことというのはありますでしょうか。
はい、雨が多くなる時期となります。まあ、災害から自分や大切な人の命を守るために日頃から気象台の警報注意報などの防災気象情報や高松市からの避難情報などを積極的に活用してください。また災害はいつか起こるものです。自分だけは大丈夫とは決して思わず、自分の住んでいる地域や学校、職場などの危険性をハザードマップで確認して早めの避難行動が取れるよう準備をしておいてください。
最後にですね、高松地方気象台からお知らせがあるということなんですが、何でしょうか。
はい、7月23日の土曜日にですね、香川県と香川県消防協会の共催で香川防災フェストが開催される予定です。気象台も参加いたします。
はい、このイベントどのようなイベントでしょうか。
はい、高松市生島町の香川県消防学校で開催される予定となっており、消防車両や自衛隊車両の展示、 VR による自衛隊の活動体験、水害の疑似体験、また目の前の吉本住みます芸人の狩剛さんを招いての消防団 PR トークイベントなど、さまざまな催し物が用意されています。また四国4県の消防職員が救助技術を競う消防救助技術四国地区指導会も同時開催されます。この防災フェスタではですね、気象台もお天気教室を開催しますので、気象に興味のある方またはない方もぜひ一度お立ち寄りください。
はい、私も参加していただくんですけれども、やっぱり知ってると知ってないではもう全然その時の対応が違うと思いますので、参加していただきたいんですけれども、参加するのはどなたでもいけるんですか？これ応募とかは必要ですか？
はい、どなたでも参加できます。ただしですね、新型コロナウイルスの感染状況によって変わる可能性がありますので、香川県のホームページなどで確認をお願いします。
はい、それでは改めてもう一度日時と開催場所をお願いします。
はい、7月23日土曜日、時間がですね9時半から16時の間ですけども、高松市生島町の香川県消防学校で開催される予定です。
はい、ぜひ皆さん参加していただければと思います。いよいよお別れの時間となりました。次回の放送は7月27日水曜日13時、再放送は7月29日金曜日の18時です。なお FM 高松のホームページでも音声をお聞きいただけます。それではさようなら。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ、この番組は高松市危機管理課、高松地方気象台の協力でお送りしました。